平成28年10月1日発行、福祉奈良市の第147号。皆様、お元気にお過ごしでしょうか。今年の夏は日本のあちこちで雨にたたられてしまいましたが、これからの秋は美しく穏やかな秋になることを祈って、10月1日号の福祉奈良市のをお届けいたします。147号の表紙では、おはようございますの大きな文字の下に、ランドセルで登校の女の子が2人、その行く先には、挨拶運動、地区にあふれる思いやり、触れ合い、関わり合い、分かち合い、などの標語が書かれた旗を持った3人の主婦の姿。八津南小学校におけるご挨拶運動の様子です。そしてまたその下には、秋津小学校の前で、男性と女性の生徒を待ち受ける挨拶運動員の姿が、丸い円の中に掲載されています。第7中学校区における福祉教育の一環として、挨拶運動を行っています、と、可愛らしい福っぴーの絵も参加していますよ。それでは、内容のご案内に進みます。見出しに、共同募金は創設70年を迎えます。赤い羽共同募金運動が始まります。歳末助け合い募金は12月1日より31日までです。集まった募金の使われ方など詳しくご報告しています。見出し3、第7中学校区福祉教育連絡会議って、とクエスチョンマークです。見出し4、福ピーレポート、ボランティアグループ奈良市の市愛老会の活動を福ピーがご紹介しています。見出し5、元気な奈良市の秋のイベント大特集と題しまして、地域で行われるたくさんのイベントをご紹介します。見出し6、社協クローズアップ、外出のお手伝いや福祉車両の貸し出しなどを詳しくご説明します。見出し7、夏ボラ説明会を実施しました。夏休みを利用してのボランティアや青少年ワークキャンプなどの説明です。見出し8、奈良市のキラッと2016に参加しました、とのご報告と、生活福祉資金、教育支援金、貸付制度についてお知らせします。見出し9、地域で高齢者を支えていくためにシニアサポーター養成講座開催のお知らせです。見出し10は、ご寄付ありがとうございましたです。見出し11、掲示板では社会福祉法人奈良市の市社会福祉協議会正規職員募集、戦没者をしのぶ遺族の集い、レッツエクササイズ、心のゆとる日、在宅介護者リフレッシュ事業の4件を。見出し12は、
福っぴークイズと全豪の正解と
当選者のお知らせです。見出し13、編集済んで夜が明けてと続き、見出し14では、147号についてのお問い合わせ電話番号、ホームページアドレス、 E メールアドレスなどをまとめてご案内します。最後は見出し15、掲載されている広告をまとめてご紹介します。生活に役立つ情報もございますので、最後までごゆっくりお聞きくださいませ。
見出しに、続きまして、共同募金に関するご案内です。共同募金運動は創設70年を迎えます。赤い羽共同募金運動が始まります。赤い羽共同募金、期間は 10月1日から12月31日まで。赤い羽共同募金は、私たちの街や暮らしを少しでも良くしようと頑張っている人たちを応援するために使われる募金です。昨年度平成27年度は習志野市内で1264万円集まりました。ありがとうございました。次に Q&A 方式で事例が示されています。集まった募金はどのように使われるの？市内で集まった募金額の 70% は千葉県共同募金会から習志野市社協に助成され、次の通り習志野市の地域福祉に使われます。 1. 子育て支援に、ふくっぴーファミリーサロンの運営。2. 高齢者福祉のために、習志野市アジサイクラブ、老人クラブ連合会、芸能大会など行事開催。3. 高齢者や障害者の権利擁護のために、福祉サービス利用援助事業の運営。4. 福祉の PR に、福祉習志野の発行、社協掲示板の設置・修理。5. 心配事相談に、心配事相談所の運営。6. ボランティア活動に、福祉車両の貸し出し、ボランティアの要請。7. 障害者支援に、ワクワク交流会、青少年ワークキャンプ。歳末助け合い募金、期間は12月1日から12月31日までです。歳末助け合い募金は共同募金の一環として行われます。昨年度平成27年度は習志野市内で768万円集まりました。ありがとうございました。歳末助け合い募金は全額が次の通り習志野市内の地域福祉に使われます。 1. ボランティア市民活動センターだより、風車の発行。 2. 一人暮らし老人食事サービスの運営。 3. 福祉団体、当事者団体、ボランティア団体等への支援。 4. 災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施。 5. 広報誌福祉習志野の発行などです。以上で共同募金に関するご案内を終わります。
見出し3、第7中学校区福祉教育推進連絡会議って、福っぴーの頭にハテナがついてます。平成26年度から平成28年度までの3年間、秋津小学校、霞小学校、八津南小学校、第7中学校、津田沼高等学校の5校と社会福祉協議会秋津支部、霞支部が福祉教育推進校推進団体として千葉県等のパッケージ指定を受け、第7中学校区福祉教育推進連絡会議が組織されました。パッケージ指定とは、千葉県では推進校間の連携を図るとともに、子どもの発達段階に応じた福祉教育の実践をより効果的に進めるため、中学校区小中学校をパッケージで指定し、合わせて近隣の高等学校も指定しています。また これに合わせて千葉県社協では学校と地域との連携を図りながら福祉教育をより効果的に推進するため、中学校区指定校が所在する地区社協または社協支部を福祉教育推進団体として指定することにしました。地域に助け合い支え合いの輪が広がり、誰もが豊かに暮らせる福祉コミュニティの形成に結びつくことを目的としています。活動の紹介。第1、共通スローガンの作成。地区町にあふれる思いやり、触れ合い、関わり合い、分かち合い、まずやってみる。自ら触れ合い関わってみることにより分かり合え、分かち合えることがあるでしょう。第2、合同ミニ集会。平成27年10月23日、推進校推進団体合同でミニ集会を行い、各学校の教職員や保護者、地域住民の他にも千葉県教育庁や習志野市教育委員会の職員など103名の方々にご参加いただきました。講演会では千葉市視覚障害者協会副理事長高梨健二氏に、豊かな福祉を育てよう、排除しないされない社会を作るにはというテーマで講演いただきました。その中で障害は特別なことではなく一つの属性であること、福祉教育は対等な人間観を育てることが大切であることなどを学びました。グループワークでは、誰もが暮らしやすい街になるために私たちができることを、それぞれの立場で何ができるのかを話し合う中で、ご近所や家庭での挨拶の大切さや顔の見える関わりの大切さなどの意見が出てきました。写真が2枚あります。ステージには第7中学校区小中高等学校合同ミニ集会の横看板が上がっています。講習会の様子のようです。2枚目はグループワークの様子ですが、数人が意見を出し合っているところです。第3番目、挨拶運動。各学校が別々の日程で行っていた挨拶運動を同じ時期に合わせて行いました。児童生徒のみでなく地域全体で第7中学校区域内に挨拶が行き交う場所になることを目指してスタートしました。写真の1枚目は霞小学校前の校門で児童が校長先生に挨拶をしているところです。2枚目の写真は第7中学校生徒によるヤシの実公園前の挨拶風景です。生徒が一列に並び挨拶をしているところが写っています。
見出し4、福っぴーレポート。ボランティアグループ習志野市愛老会の活動をフクッピーが紹介します。3枚の写真がついています。はーい、僕フクッピー。今回は音訳を通じて障害のある方々と様々な交流を図っている習志野市愛老会のイベントに行ってきたよ。習志野市愛老会は市広報広報習志野や企業局広報アジサイの音訳、レイジー図書、視覚障害などで活字の読みが困難な人のために制作されるデジタル図書の制作、貸し出しなど、音訳を通じて障害のある方々と交流を図っているボランティアグループだよ。毎年行っている視覚障害の方々との交流会で、今年は紅白まんじゅうやアジサイの練り切りをみんなで一緒に作ったよ。 これには八つ遊路商店街にある菓子匠あかね屋の青木博史さんを講師としてご協力いただいたんだ。当日は会員24名、視覚障害の方が9名参加し、講師の説明に耳を傾け、和菓子作り体験に勤しんでいたよ。生地を作り、丸めた餡を入れ、蒸すこと10分。ふっかふかの紅白まんじゅうが出来上がったよ。これには参加者の皆さんも嬉しさで笑みがこぼれていたね。会員、参加者相互の交流を深め、互いを理解し合い、楽しいひとときとなった今回の交流会でした。次に写真の説明をします。1枚目は参加者が頭を白い布で包み、それぞれ手のひらに置いた生地の上に、餡を乗せて丸めているところです。2枚目は、出来上がった紅白まんじゅうが2つのトレイに10個ずつ乗せられています。3枚目の写真は、それぞれのお皿に乗せられたアジサイの練り切りが7つ、テーブルの上に並んでいます。愛老会の活動に興味関心のある方は、ぜひ見学に来てみませんか？問い合わせ、習志野市愛老会、家内、電話 453-6653、453-6653。これで福っぴーレポートを終わります。
見出し5、元気な習志野。秋のイベント大特集、地域で行われるイベントを紹介します。八つ西部敬老事業秋祭り、日時10月1日土曜日午後3時から午後7時まで、場所京成八つ駅北口広場。内容、演芸舞台、みこし、出し、模擬展、高齢者ふれあい元気事業ほか、袖ヶ浦ふれあい生き生きサロン秋祭り、日時10月2日日曜日午後1時30分から午後3時30分、場所袖ヶ浦公民館。内容、マジックショー、健康相談、おもちゃ病院、小物作り、ビンゴゲーム、ティーコーナー、お菓子付きほか、会費100円です。秋津、秋津祭り、日時10月8日土曜日午後3時から午後8時45分の前夜祭、9日日曜日午前10時から午後2時30分の本祭り、場所秋津小学校、秋津小学校前バス通り。内容、8日は模擬展、青空コンサート、9日、みこし、出し、ほかです。津田沼北部、3世代ふれあい祭り運動会、日時、10月9日日曜日、午前10時から午後0時30分、場所、第五中学校。内容、パン食い競争、りんご皮むき競争、ほか。元大久保、元大久保ふれあい祭り、日時10月9日日曜日午前10時30分から午後1時、場所悠々館。内容、模擬展、お楽しみ抽選会、青空市場、健康相談ほか。大久保、大久保福祉祭り、日時10月29日土曜日午前10時から午後2時、場所市民プラザ大久保、八幡公園。内容、大久保保育所幼児のお歌、大久保小学校吹奏楽部演奏、特産品販売、バザー、ビンゴ大会、福祉体験ほか。八つ、3世代ふれあい交流お楽しみ会、日時10月29日土曜日午前11時から午後2時、場所
八津公民館。内容、高齢者と子どもたちの交流。みもみ、第34回みもみふるさと祭り。日時、11月3日木曜日午前11時から午後3時。場所、みもみ十字路よりみもみ三叉路商店街通り。歩行者天国です。内容、パレード、フリーマーケット、抽選会ほか。子どもイベントは南口駅前広場です。あかね浜、あかね園バザー。日時、10月2日日曜日、午前10時から午後2時。場所、あかね園、あかね浜 3-4-5。内容、バザー、模擬店ほか。送迎バスも30分ごとにあります。京成津田沼駅からは9時30分から、JR 新習志野駅からは9時45分からです。屋敷、不要園文化祭と習志野シルバーフェア、日時10月6日木曜日から8日土曜日、午前9時から午後4時、最終日は午後2時までです。場所、東部保健福祉センター内、不要園シルバー人材センター。内容、福祉バザー、お茶席、サークル発表会ほか、書、絵画、手工芸、写真などが展示されます。鷺沼三世代交流習志野きらっこ子ども祭り2016、日時10月15日土曜日午前10時から午後3時。場所、白鷺園園庭およびその前道路周辺。内容、フリーマーケット、模擬店、ゲームコーナーほか。津田沼福祉ふれあい祭り、日時10月29日土曜日午前10時から午後4時。場所、イオンモール津田沼桜公園。内容、当事者団体、ボランティア団体による活動紹介、作品展示、販売、ステージイベントほか。袖ヶ浦、食と暮らしの祭典プラスワン、農業祭、ガスフェスタ、健康フェア、消防救急フェア。日時11月12日土曜日から13日日曜日まで、午前10時から午後3時。ガスフェスタ健康フェアは午後4時までです。場所、袖ヶ浦運動公園、袖ヶ浦体育館ほか。紙面には、この他にも市内各地域でたくさんのイベントが開催される予定だよ。ぜひ参加してみてね。福っぴーも参加するよ。と呼びかけるフクッピーの挿絵が載っております。フクッピーが参加するのは次の会場です。赤い羽共同募金協力イベントの各会場、八津西部と袖ヶ浦の秋祭り、元大久保のふれあい祭り、大久保の福祉祭り、みもみのふるさと祭り、鷺沼の子ども祭り2016、津田沼の福祉ふれあい祭り、袖ヶ浦の食と暮らしの祭典プラスワン。袖ヶ浦では13日のみの参加です。以上、秋のイベントのお知らせでした。
社協クローズアップ、外出のお手伝い、福祉車両の貸し出しのご案内です。車両の貸し出しと運転ボランティアによる送迎の2点をご案内しています。まずはご連絡ください。 1. 車両の貸し出しについては、例えば父親を病院に連れて行きたいというご相談では、職員が状況をお伺いし、福祉車両の利用ができるかどうかの判断をしますので、利用申請書、 免許証の写しをご持参ください。次に、運転ボランティアによる送迎については、例えば車を運転してくれる人がいないのよねというご相談については、職員がご自宅にお伺いして面接を行い、福祉車両の利用ができるかどうかの判断をします。その後に、利用される方または家族の方がセンターに予約のご連絡をしてください。利用できる方は市内在住の外出困難な方で、次のいずれかに該当する方です。心身に障害のある方、おおむね65歳以上の方、利用内容は車両の貸し出し、または運転ボランティアによる送迎があります。利用回数原則月2回まで、利用料は無料です。利用の受付は原則として利用月の1ヶ月前から利用希望日の2週間前まで。運転ボランティアによる送迎の場合は、職員が面接に伺います。利用希望日の1ヶ月前までにご相談ください。その他、車両の貸し出しの場合は、事前に車両の操作方法をご説明します。なお、紙面には、ふれあい号と呼ばれる3台の福祉車両の写真が、掲載されています。福祉車両は障害者や高齢者のための車椅子のまま乗り降りできる車両です。以上に関するお問い合わせはボランティア市民活動センターまでお願いいたします。続いて、運転免許活用術のご案内です。運転ボランティアとして活動しませんか？福祉車両の貸し出しを利用した病院等の送迎は、運転ボランティアの協力がなければできません。普通自動車の運転免許をお持ちの方なら、どなたでも始められる活動です。道に詳しくないけど、また福祉車両の操作は初めてという方も大丈夫。最初は先輩ボランティアと一緒に活動します。活動は自分のペースに合わせて活動できます。ぜひ養成講座に参加してみませんか？習志野市運転ボランティアの会主催、運転ボランティア養成講座を開催いたします。一緒にボランティア活動しませんか？日時は11月26日土曜午前9時30分から午後0時30分まで。会場は総合福祉センター2階研修室ほか。内容は福祉車両の操作、車椅子の操作です。対象、運転ボランティアに興味がある方、持ち物、運転免許証、筆記用具、動きやすい服装でお越しください。主催は習志野市運転ボランティアの会。申し込み期間10月3日月曜から11月22日火曜までです。申し込み問い合わせはボランティア市民活動センターまでお願いいたします。なお、 76歳以上の方は、運転ではなく、リフト操作や助手席での安全確認の活動になります。また、日程が合わない方でも、興味がある方は、お問い合わせください。運転ボランティアの会とは？モットーは、安全運転。福祉車両及び車椅子の操作をマスターした55名の会員によるグループです。現在、会員を募集中です。女性も活躍中です。最後に、会員さんからのメッセージをご紹介します。自分の空いている時間を人の役に立つため使え、達成感と喜びを感じます。ボランティア活動で外出の機会が増え、いろいろな人に出会えるようになりました。難しいことはしていません。できる範囲で協力し合っています。以上で、社協クローズアップに関するご案内を終わります。
見出し7、夏ボラ説明会を実施しました。7月21日に小中高校生向け夏ボラ説明会を実施し、40名が参加しました。市内福祉施設にボランティアに行く前に、ボランティアの心構えや注意点などを事前に学びました。参加者は夏休みを利用して高齢者施設で話し相手やお茶出し、夏祭り手伝い、子育てサロンでの掃除や見守り、袖ヶ浦団地マイプレ図書館での貸し出しなどのさまざまなボランティア活動に取り組みました。利用者さんとお話しした際に、大きな声とはっきり話すということを大事にした方が良いと改めて感じました。中学1年生女子、清和奈良市のデイサービスセンターで利用者のお話し相手をしました。美しい白髪の女性のお相手をしている中学1年生の写真が掲載されています。多くの人がくじ引きをしてくれて、楽しそうな表情をしてくれていたので、とても嬉しかった。またやってみたいです。中学3年生男子、ゆいまる奈良市の主催の夏祭りで、縁日のお手伝いをしました。縁日のお客である女の子と話をしている中学生2人の写真が掲載されています。8月6日、7日、青少年ワークキャンプステージ2を実施しました。青少年ワークキャンプとは、中高生を対象にステージ1から3を通じて障害の有無を超え、参加者同士が一緒に活動しながらお互いの理解や友情を深め合います。全日程終了者にはボランティア活動終了証を発行します。ステージ2キャンプの内容は7月のステージ1でみんなで話し合って決めました。1日目は船橋アンデルセン公園へお出かけをして、アスレチックなどでたくさん体を動かして遊びました。その後は毎年恒例のキャンプファイヤーと花火。高校3年生の2人がキャンプファイヤーに火を灯しスタートしました。歌あり、ダンスあり、ジェスチャーゲームありと盛りだくさんのプログラムでした。2日目は総合福祉センターでのゲーム大会。宝探しにドッジボール、尻尾取り鬼ごっこ、スイカ割り、水遊びなどで盛り上がりました。10月に行われるステージ3では、赤い羽共同募金の街頭募金ボランティアにチャレンジします。中高生の皆さん、そして将来子どもに関わる職業を目指している皆さん、来年はステージを積み重ね、やり遂げる達成感を一緒に味わってみませんか？ 紙面には3枚の写真が掲載されています。その1、船橋アンデルセン公園アスレチックで楽しく遊びました。森の中のような場所の大きな遊具です。その2、頭につけた的を水鉄砲で狙って遊びました。とても楽しそうに水鉄砲で撃ち合っています。その3、みんなで作った夕食、とっても美味しくできました。大勢の男の子女の子が大きな食卓を囲んでいます。以上で夏ボラ説明会を実施しましたを終わります。
見出し8、2つの囲み記事です。習志野キラッと2016に参加しました。習志野市の夏の風物詩習志野キラッと2016が今年も7月17日に開催されました。社協支部委員を中心として約50人がお揃いのフクッピー T シャツとお面をかぶりオープニングパレードに参加し、沿道の方々にうちわを配布しながらフクッピーと一緒に行進しました。生活福祉資金教育支援資金貸付制度、学費捻出が困難な低所得世帯に対し、高校、専門学校、大学などへの入学及び在学中に必要な費用を相談の上、貸し付けできる制度です。1、他制度優先となりますので、まずは在学中の学校へ奨学金についての確認をしてください。日本学生支援機構、進学先の奨学金制度、母子、父子、家父、福祉資金、制度を利用できない、もしくは利用しても資金が不足する場合には、ご相談ください。教育支援資金、貸付資金を利用できる場合があります。2、利用にあたり、資金は進学される本人が借り受け人、借り主となり、保護者は連帯借り受け人となります。資金貸付には審査があります。千葉県社会福祉協議会での審査により、貸付の可否が決定しますが、お申し込みから可否の決定まで1ヶ月程度かかります。お住まいの地域の民生委員が、召喚完了まで援助指導を行います。相談問い合わせ地域福祉課。以上で囲み記事を終わります。
見出し9、地域で高齢者を支えていくために。シニアサポーター養成講座を開催します。平成26年6月、介護保険法が改正されました。2025年には団塊の世代が75歳以上となり、医療や介護のさらなる増加が見込まれています。介護保険法の改正はこれらを見据え、住み慣れた地域で生活を続けるための要介護状態への予防対策、地域の包括的な支援や住民などが参画する多様なサービス提供体制を確立するための地域包括ケアシステムの構築、加えて費用負担の公平化などが主な内容となっています。習志野市社会福祉協議会では、地域包括ケアシステム施策の中の一つである介護予防日常生活支援総合事業実施にかかる日常生活に援助が必要な在宅で生活をされている高齢者の方々を ボランティアでサポートするシニアサポーター養成講座を実施しました。参加者からは、自分の老後を考える良い機会となりました。この経験を生かし、人の役に立ちたいとの感想をいただきました。11月にも同講座を実施します。ご参加をお待ちしています。参加者大募集。高齢者の日常生活を支えるシニアサポーター養成講座。日常生活に援助が必要な在宅の高齢者をサポートするボランティアの養成講座です。日時11月4日金曜日、11日金曜日、25日金曜日の3日間です。いずれも午前9時から正午までです。会場は総合福祉センター2階泉の家研修室。全3階の講義のほか、市内の各施設等での現場実習もあります。対象、市内在住で高齢者のサポートをする意欲があり、原則として全日程に参加できる方であれば、年齢を問わずどなたでも参加いただけます。内容は、介護保険法改正のポイントや介護予防・日常生活支援総合事業について、そして高齢者を具体的に支えるための知識や技術・実技を学び、実際に高齢者を支える活動において実習をしていただきます。定員は30名、先着順です。参加費は無料です。持ち物は、筆記用具持参の上、動きやすい服装で参加してください。申し込み期間、10月3日月曜日から、10月21日金曜日まで。申し込み、問い合わせは、ボランティア市民活動センターまで。介護保険法の改正により、新たに創設された介護予防日常生活支援総合事業が、習志野市においては平成29年4月から開始されます。事業についての住民向け説明会が、次の日程で開催されます。説明会スケジュール、各回1時間程度。1、11月15日火曜日午前10時から八津公民館1階集会室。2、11月16日水曜日午後2時から総合福祉センター2階泉の家研修室。3、11月18日金曜日午後2時から、みもみコミュニティホール、ホール1階。4、12月17日土曜日、午後2時から、大久保公民館教室 A。5、12月19日月曜日、午後6時から、サンロード津田沼6階大会議室。すべての会場に、磁気ループを置いています。4と5、会場には手話通訳があります。その他の会場で手話通訳が必要な方はご相談ください。問い合わせは、習志野市健康福祉部高齢者支援課。
電話は453-9225 です。
最後に写真の説明をいたします。シニアサポーター養成講座の様子が写っています。被験者の方にはアイマスクをつけていただき、支援をしている様子が写っています。
見出し10、ご寄付ありがとうございました。 平成28年5月1日より平成28年7月31日までにご寄付をお寄せくださった方々のお名前です。継承を略させていただきます。金銭寄付、金子富士子、後藤文子、田久保光子、長谷川誠一、林節子、増田美代子、吉田美恵子、株式会社エステートラボ、銀良流千葉銀風会、手芸ボランティア、新鮮市場丸栄薬園代店、習志野市芸術文化協会、ボートピア習志野、株式会社テックエステート。続いて平成28年度熊本地震災害義援金、東習志野4丁目町会、みもみ連合町会、地域赤十字奉仕団みもみ分団、社協みもみ支部、習志野高等学校、城之内照和、募金箱、泉の家、桜の家、心配事相談所、奏の森パートナーズ、社協大久保支部、社協袖ヶ浦支部。平成28年4月、地震大分県被災者義援金、募金箱、泉の家、桜の家、心配事相談所、奏の森パートナーズでした。ご寄付ありがとうございましたを終わります。
見出し11、掲示板その1、社会福祉法人習志野市社会福祉協議会、正規職員募集、採用予定人員若干名、採用予定日平成29年4月1日、受験資格1、昭和61年4月2日以降の生まれ、2、次の条項に該当しないことが前提となります。青年被後見人または被補佐人、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでのもの、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党や、その他の団体を結成し、またはこれに加入した者。3、社会福祉士登録済み。4、普通自動車運転免許証を所持。以上の1から4を満たす方。年齢制限の理由は、厚生労働省令の例外事由3号の1、長期勤続によるキャリアを形成するための若年者の募集採用による。受験申込書の配布期間、現在配布中で10月31日月曜日まで、午前9時から午後4時。ただし日曜祝日を除きます。配布場所、企画総務課。受験申込書及び受験票は、習志野市社会福祉協議会ホームページからダウンロードしたものを使用することができます。受験申込の受付期間、現在受付中で10月31日月曜日まで、午前9時から午後4時。ただし日曜祝日を除きます。
受付場所企画総務課。受験申し込みは郵送でも受け付けます。詳細は受験申し込み書に記載しています。第一次試験日、11月5日土曜日、筆記試験及び適性検査小論文。第二次試験日、12月10日土曜日、試験会場総合福祉センター2階研修室。問い合わせ企画総務課。以上です。
その2、戦没者を偲ぶ遺族の集い、最後の開催。昭和45年から各年で開催されてきた戦没者を偲ぶ遺族の集いは、諸般の事情により今年が最後の開催となります。日時は11月17日木曜日午後2時から、受付1時30分から。会場は総合福祉センター1階桜の家多目的ホール。対象者は、先の大戦において戦没または戦病死された方の遺族で市内在住の方。申し込みは習志野市遺族会に加入されている方は、地区の代表の方に直接申し込みください。その他の遺族の方は地域福祉課へ。締め切りは10月31日月曜日。その3、レッツエクササイズ、プロのインストラクターによる指導。日時10月15日22日29日、11月5日12日、いずれも土曜日、午前10時から午前11時30分まで。会場は総合福祉センター1階桜の家。対象者は市内在住60歳以上の方。定員は25名。先着順です。費用は1000円。保険代等。内容、リズム体操とエクササイズ。講師、木島正美氏、桜岡恵子氏。
申し込み問い合わせは桜の家。
その
4、心のゆとり日、
在宅介護者リフレッシュ事業。観光バスで日帰り旅行に出かけます。日頃の介護から一休みして、お風呂に入って身体を癒し、おいしい料理を堪能してみませんか。日時は11月1日火曜日午前10時から午後3時まで。行き先、舞浜ユーラシア日帰りスパ。対象者、寝たきりや認知症の方、
障害のある方の介護をされているご家族。
参加費4000円、入館料、入浴料、昼食代込み。定員25名、先着順。ただし15名に満たない場合は中止をいたします。申し込み開始10月3日月曜日午前9時からです。申し込み問い合わせは地域福祉課まで。以上で掲示板を終わります。
見出し12、福っぴークイズ。問題だよ。共同募金運動は今年で創設何周年を迎えるでしょうか。1、50周年、2、70周年、3、100周年。答え、郵便番号、住所、氏名、 振り仮名もつけてね。電話番号を書いて、はがき、ファックス、E メールのいずれかで10月31日月曜日までに応募してね。消印有効です。正解者のうち抽選で5名様に特製図書カード500円分をプレゼント。正解および当選者は福祉習志の1月1日号で発表するよ。前号の正解と当選者は次の方々です。継承は省略させていただきます。正解は丸3福ピー、当選者は浦和正弘、斉藤富貴子、野崎邦子、吉野武、渡辺房子の皆さんです。
見出し13、編集済んで夜が明けて、おはようございますと挨拶が自然と交わされることはとても気持ちの良いものです。お互いを思いやることを育むことのできる環境づくりの大切さを改めて感じさせられました。 K 見出し14、以上で平成28年10月1日発行福祉習志の第147号を終わります。福祉習志のは年4回発行、次回は平成29年1月1日発行の予定です。編集発行は社会福祉法人習志野市社会福祉協議会広報委員会、郵便番号 275-0025 習志野市秋津 3-4-1 総合福祉センター内、電話番号は047-452-4161 047-452-4161、ファックス番号は047-451-8211 047-451-8211 です。ホームページアドレスは http://www.nashakyo.jp/ または習志野市社協で検索。 E メールアドレスは info@nashakyo.jp です。147号についてのお問い合わせは企画総務課、地域福祉課、電話 452-4161、452-4161、ボランティア市民活動センター 451-7899、451-7899。
ボランティア情報24時間テレホンサービス、電話は452-3999 452-3999。
在宅福祉課 453-3838 453-3838。老人福祉センター桜の家 451-3566 451-3566。地域福祉センター泉の家 452-4161 452-4161 です。音声役担当は社会福祉協議会より川道清人と朗読サークル琴の破壊でした。この後は広告のご紹介です。秋の初めは憂鬱な天気が続いておりましたが、これからは秋らしい良い日和が続くことを祈っております。
見出し15、続いて10月1日号に掲載された 広告一点を内容、お問い合わせの順にご紹介します。介護用品のレンタル、販売、買取会社の広告です。福祉用具専門の相談員が、ご利用者に適した福祉用具を選定、助言し、ご自宅や施設まで搬入、設置いたします。また、手すり取り付けなどの住宅改修もお気軽にご相談ください。電動介護ベッドは介護保険利用で月々のレンタル料1000円から。軽量型車椅子は介護保険利用で月々のレンタル料500円から。歩行器は介護保険利用で月々のレンタル料300円からです。即日納品可能、土日納品可能です。中古ベッドや車椅子を購入したい、使わなくなった介護用品を引き取ってほしい、こんな時はモナークケアにご相談ください。国内メーカーの介護ベッドを買い取り、引き取りいたします。買い取り、引き取り可能な介護ベッドの目安は、ホームページをご覧ください。その他、車椅子や歩行器、エアマットの引き取りもご相談ください。お問い合わせは、有限会社、モナークケア、電話番号、0120-079-315、0120-079-315。住所は千葉市花見川区長作町708。ホームページはモナークケアで検索してください。以上で広告のご紹介を終わります。この後は何も録音しておりません。